14健康プラス学習プラス健康プラス私立総合病院からのお知らせ。大切な人を亡くしたら、がん相談支援センター長緩和医療科部長中澤秀夫。皆さんの中には大切な人を亡くした方もいらっしゃると思います。またその方を支える立場の方もいると思います。今回は心の健康を保つために知っておいてほしいことをお伝えします。大切な人を失った時に悲しい気持ちになりますが、これを悲嘆と言います。特に伴侶を亡くすことはこの世の中で一番辛い経験だと言われています。体や心の不調をきたしやすいことは容易に想像できると思いますが、個人差が大きいと言われていますし、他の人から見てその方が感じている悲嘆の本当の姿はわかりません。眠れない、食欲がない、だるくて動けないなどの体の変調ばかりでなく、気持ちの落ち込み、不安、絶望感など心の不調をきたす人も少なくありません。不調の程度が深く、長く続いて生活に支障が出ることがあり、時には専門家の助けが必要なこともあります。目標は大切な人を忘れることではありません。思い出しても生活ができることです。そういう状態になるまでには時間がかかり、年単位が必要になることも多いです。早く忘れて、前を向かないと、あなたばかりじゃない。若いから別の人と、あの人は喜ばないから元気を出して、周りの人は早くその状態から抜け出してほしくてアドバイスしたり励ますのですが、それがさらに気持ちを辛くさせます。普段通り接してそばにいるだけで助けになります。悲しさを表現したらただただ聞いてあげてください。同じ境遇の人と話したり、悲しみを聞いてもらえるところをご紹介できますのでご相談ください。日常に学びをプラス、学習プラス。子どもの健康と学校保健。静岡産業大学スポーツ科学部教授和田正文。近年子どもの視力低下が著しく進んでおり、文部科学省からは平日の1時間半程度屋外で過ごす子どもの方が室内で過ごす時間が多い子どもに比べて視力の低下が起こりにくいという報告がされています。屋外で遊んだりスポーツをすることによって、常に近くから遠くのものに焦点を合わす目の訓練が自然とされるからと考えられます。いつも室内でゲームなどをする子どもは、近くのものばかりに焦点を合わせることで中間から遠くを見る遠近視力が低下すると考えられています。また子どもの視力の発達は5歳前後で完成すると言われており、幼少期から近くのものばかりを見て育った子どもたちの中には、近くのものを見る近近視力が弱まっているという報告が増えています。中高の校長先生に、今子どもたちの生活で一番の課題は何ですかと質問すると、異口同音にスマホでのゲーム依存症ですと答えが返ってきます。夜遅くまでゲームに没頭し、大脳が興奮状態になり寝られないのです。結果として朝起きられず、遅刻や欠席も増え、学習意欲の低下と学習成績の低下につながっていると言われています。 WHO もゲーム依存症を新たな病気と位置づけて警鐘を鳴らしています。またコロナによる影響も大きいことがうかがえます。屋外での活動量が急激に低下し、屋内での活動量が多くなると肥満傾向や体力低下も起こります。新型コロナウイルス流行後も、子どもたちの体力や運動能力をいかに向上させるかは、発育・発達の保障という観点からも重要な課題であります。子どもの健康については、新たな課題が次から次へと生まれてきます。その多くは生活様式や社会環境の変化によるものが多く、 子どもを取り巻く家庭や学校、地域、コミュニティが子どもの健康を守り育てる意識と、それを実現するための健康施策を行う時期に来ているのではないでしょうか。